はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
いよいよですね、アルファ講座も、昨年の後半から始めましたけれども、最後の1回となりました。来週はですね、この感謝会をしたいなというふうにイースターに合わせて考えています。いずれにしても何名もの方がこうしてこれに加わってくださったこと、本当に心から感謝し、今日もまた歓迎したいと思います。で、今日のこの最後のテーマはですね、教会ということですね。教会とは何かということが今日のこのアルファ講座の終わりのテーマになります。イエス様は、今日の箇所もそうなんですけれども、その地上の歩みを終えて天に帰っていかれるわけですが、最後に教会を建てるということをしました。天に帰っていく前にそれだけはやっておかなきゃいけなかったこと、必ずやっておかなければならなかったこととして、教会を建てていかれたということがあります。教会を建てるって言っても、普通教会を建てるって言ったらね、建物を建てることを思い浮かべますよね。この街道もそうだし、他の、ね、市内でもいくつか教会がありますけれども、そういう教会の建物のことを思い浮かべると思いますけれども、ここで言っていることはそうじゃないということは、今日の聖書のところ読んでも分かると思いますね。どうやって建物を建てるかということは一切書いてなかったと思いますけれども、そうじゃなくて、本当の意味で教会を建てた、その本質のところを今日の御言葉では扱われているわけですね。イエス様が天に帰る前に最後にしていったことですから、アルファ講座の終わりを飾るのにふさわしいそういうところじゃないかなというふうに思います。で、今日の聖書の箇所は、聖書の中で一番最初に初めて教会という言葉が出てくるところになります。まさに今日のこの箇所のところから教会ということが、生まれてくるわけですね。で、今日のテーマそのままですけども、教会とは何なのかということですけれども、このことをイエス様がお弟子さんたちとの会話で、やり取りの中で明らかにしてくださっているんですね。で、そのことを一緒に見ていきますけれども、まず早速そのキークエッションですね、鍵となるイエス様の問いかけ、これに目を留めていきたいと思います。ということで、まず今日の13節、一番最初の13節を読んで今日の箇所を一緒に見ていきたいと思います。ごめんなさい、はい。マタイ16章の13節を開いた方で結構ですので、ご一緒に読んでみてください。いきます、せーの。イエスはフィリポ・カイサリア地方に行った時、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。はい、こういうふうに書いてあります。イエス様がある地方に行って、そしてある質問をしたというんですね。その質問は、人々は人の子のことを何者だと言っているのか、こういうふうに言っています。人の子っていうのはイエス様のことです。もうこれはシンプルにそう考えてください。ですからイエス様はお弟子さんたちにある時急に質問したわけですね。なあみんな、周りの人たちは私のことを何者だと言ってるんだ、そういうふうに問いかけたわけです。まさにこれが今日のキークエッションですね、鍵となる問いかけです。イエス様は何者でしょうか、イエス様は一体何者なのでしょうか、これが今日私たちにも問われている、そういう問いかけなんですね。皆さんだったら何と答えるでしょうか。イエス様は何者でしょうか。皆さんにそれぞれの答えがあると思いますね。ぜひちょっと思い巡らしてほしいと思いますね。イエス様は何者でしょうか。皆さんだったら何と答えるでしょう。この時にお弟子さんたちはみんなは何て言ってるかなって聞かれたので、その通り彼らの知っていることを答えます。じゃあちょっと続きも見ていきましょう。14節を今度は読んでみたいと思います。よろしいですか、いきます。14節、せーの。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人もエリアだという人もいます、他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいます。はい、こういうふうに書かれてありますね。お弟子さんたちはみんなが言っているお話を聞いてますから、それぞれこういうふうに答えるわけですね。洗礼者ヨハネだという人もいます。洗礼者ヨハネはイエス様と同時期ですし、またイエス様の道備えをする大事な役割の人でしたね。みんなからも尊敬されてた人でした。ですからこれはいい評価ですね。 エリアだ、エレミアだ、預言者の一人だっていう言葉があります。エリア、エレミアというのも旧約聖書の中で出てくるとても有名な預言者ですね。神様のメッセージを聞いてみんなに伝える役割をしていた、そういう有名な人たちです。イエス様がいるのはユダヤ人の社会ですから、彼らはみんな聖書のことをよく知ってます。ですからエリアとかエレミアって言ったら、なんていうんですかね、有名人ですよ。もう本当に立派な人物たちっていうことでピンとくる名前、もうみんなが知っている、そういう偉い人たちなわけです。ですからエリア、エレミア、預言者の一人って言ってるってことはすごく高評価ってことですね。つまりみんな口を揃えてイエス様ってすごい人だ、素晴らしい預言者だ、神様から使わされたようなね、立派な方だって、そう言っています、そう答えたんです。おそらく事実そうだったと思いますね。イエス様もものすごい人気で追っかけが山ほどいるわけですから、相当なもんだったわけですよ。ですからみんなからものすごいいい評価を得ていたということなんです。でも大事なことは、その答えは教会とは何にも関係がなかったということなんです。まあ、みんながすごくいい評価をしているんだけど、イエス様はその答えを聞いてもあっそうっていう感じだったんですね。そのことについてはもう全く触れないで次の質問に行っちゃうんですね。全然イエス様の関心を持っていた教会とは全く関係なかった。今でも、まあ、イエス・キリストとか言ってですね、異人伝とかの中で普通に紛れ込んだりしてますね、本屋さんとか行ったりすると。まあ、ですから、まあ、世間一般で言ってもイエス・キリストっていうのは 何やら偉い人だぐらいの認識は多くの人が持っています。まあ、ある意味ではこの時期と全く同じだってことですね。でもその認識は教会とは何にも関係がないってことなんですね。イエス様がどれほど偉い人だと思っても、それと教会はほとんど関わりがないということなんです。さあ、じゃあ実際問題は何なんでしょうか。続きを見ていきましょう。今度は15、16を読みたいと思います。今度こそ教会と関係がある話になるわけですね。では15節、16節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。イエスが言われた、それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。はい、ここ書いてありますね。今度はイエス様はお弟子さんたち自身に聞きます。お弟子さんたちにみんなは何て言ってるかって周りの人たちの意見を求めたわけですね。で、次は君たち自身はどう思ってるのというふうにイエス様は言うわけです。さっきのキークエスチョンですね。イエス様は何者ですか、君たちはどう考えているんだい、こういうふうに問いかけたわけですね。これも私たちへの問いかけですね。周りがどう言ってるかじゃない、皆さんはどう思ってるんですか、君はどう思ってるんですか、そう聞くわけですね。さあ、ペトロさんが代表して答えます。シモン・ペトロが答えます。これが今日の中心の御言葉ですね。ペトロは、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えました。これです。これが教会と一番関わりがある、そして教会を教会としている答えなんですね。あなたはメシア、生ける神の子です。これが答えでした。ちょっと説明をしたいと思います。メシアというのは救い主のことです。もともといろいろ振り返っていきますと、ギリシャ語だったらキリストですし、もともとの意味は油注がれたものなんですけれども、これは旧約聖書の中でずっと予告をされている救い主のことを表す言葉なんですね。ずっと聖書の中を通して神様は、あなたたちを救う救い主が来るよ、ちゃんとそれを送るよ、君たちは救われる、そういうことを約束してくださっていました。それがこのメシアだということですね。ですからペトロはイエス様のことをその人だって答えたんです。聖書でずっと神様が約束してくださった救い主はあなたですよね、そう言ったということですね。さらにすごいのはもう一つの後半ですね。そして生ける神の子だというふうにペトロは答えました。生ける神の子というのは本当におられる神様、本当に生きておられる神様、それが人となった方、これがイエス様だ、そう答えているわけですね。生ける神っていう表現はちょっと変わった表現なんですけれども、文字通りですよ、 本当に生きておられる方だということです。ちょっと分かりやすくするために逆の例を引いてみるとね、よく言われる言葉として、神様っていうのは信じている人の心の中にあるっていうような表現をすることがありますね。そうじゃないということを生ける神という言葉は言ってるんです。私たちが信じていると神様が生まれてくるんでしょうか。私たちが神様を作るんでしょうか。私たちが神様の存在の可否を決めるんでしょうか。聖書は全然違うって言ってるんですよね。だって聖書の初めに神は天地を創造されたって言ってるんです。もうこれが根本ですよね。神様が私たちを作ったんですから、私たちが神様がいるかどうか決めるんじゃない。それが聖書の土台となっている教えですね。ですから神がおられる、これがスタート地点なんですよ。生ける神っていうのはそういうことです。私たちが信じていようが信じていまいが関係ない、生きているってことです。例えば私のこと、皆さんどう思いますか。私が生きているということを皆さんが信じると生きていて、信じないと生きていないでしょうか。そうじゃないですね。そうじゃなくて、私は今皆さんの前にいるということです。同じことです。生ける神というのはまず主がおられるということですね。この天地を作られた主が私たちの、さっきちょうどね、子どものメッセージ十字架の話で、ちょうど今日は受難週のその十字架の記念日なんですけれども、その私たちの罪を許すために人になってくださった、これがイエス様なんだ、これがあなたはメシア、生ける神の子ですっていう言葉なんですね。ペトロはこう言ってイエス様のことを信じて告白した。それが今日のこの中心となる御言葉ですね。ペトロの信仰告白というふうによく呼ばれる聖書の箇所です。さあ、このペトロの告白に対してイエス様は何と答えたでしょうか。教会が生まれるんですね。では17、18をみんなで一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます。17節18節、せーの。するとイエスはお答えになった。シモンバリオナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。あなたは、私は言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない。はい、こう書いてあります。シモン・バルヨナっていうのはペトロのことですね。ペトロはですね、いろんな名前で呼ばれているのでちょっとわけわかんなくなりますけど、シモンもバルヨナもペトロも、あと他にケファっていう言葉も出てくるんですけど、みんな同じ人のことを指してるんですね。ケファとペトロは同じ意味のあだ名ですね。ここでイエス様が名付けている名前ですし、シモン・バリオナっていうのがおそらく本名なんだと思いますね。このペトロの答えに関して、あなたは幸いで、このことを表したのは神様だよ、そういうふうにイエス様は答えるわけです。つまりですね、ペトロのこの信仰告白をイエス様はそれだというふうに言ったということなんですね。それだというふうにイエス様は喜んでそれを受け取ってくださったわけです。そして言ってますね、私も言っておく、あなたはペテロです。ペテロというのは岩とか石という意味なんですけれども、私はこの岩の上に私の教会を建てる、こういうわけです。これはペトロの上にというふうな表現ですけれども、つまりこのペトロの信仰の上に教会を建てるということですね。そういうことを意味しているわけです。イエス様はこの信仰の上に教会を建てる、こういうふうに言いました。言い方を変えれば、教会というのはペトロが告白したこの信仰を同じように告白する群れである、集まりであるというふうに言うことができるわけですね。教会はイエス様のことを救い主だ、聖書に書かれた救い主、生ける神だというふうに信じる、その信仰によって成り立つのだということをこの箇所は語っているわけです。ぜひこのことが一番の土台になりますから、皆さんにもう一度確認していただきたいと思います。教会はイエス様を信じる信仰によって成り立っているんだということですね。でさっき教会は建物じゃないっていう話をしましたけれども、普通はですね、 教会ってどこにありますかって道行く人に聞いたら建物を指してくれるわけですよね。多分その辺を歩いている人に教会どこありますかって言って、知ってる人だったらここを指さすと思いますし、ドン・キホーテの前だったらあっち側の教会を指さすと思いますし、向こうの新しくできた霞の前だったらそこの近くのね教会を指さすと思いますね。録音されてるやつでこのローカルの話を入れるのよくないと思いますけど、それぞれのねこの市内の中でもいくつか教会があるわけですから、近くの知ってる教会のところを指さしてあそこにありますよというわけですよ。それはもちろん日本語として間違ってないんですけれども、でも教会の本質っていうことを考えると、教会はですねイエス様を信じている人がいるところにどこでもあるってことなんですよ。もう私たちがイエス様を信じてこの教会の街道を後にしてお家に帰っていくならば、もう移動式教会ですよね。そのまま教会はそこについていくということですね。2人3人がイエス様のことを覚えて一緒に集まったら、そこにも教会があるということなんですね。これが教会の本質なんだということなんです。信じる信仰によって教会は生まれる、これが私たちの教会だということを覚えたいと思います。またそれは見る視点をね変えてみるならば、イエス様に呼び集められている人々の集まりだというふうにも言うことができます。この教会という言葉自体はギリシャ語ではエクレシアという言葉なんですね。エクレアに似てますよね。私昔お菓子のあれかなと思いましたけど全然違います。エクレシアというのはですね意味がありまして、エクというのはどっかからという意味なんですね。レシアというのは呼び出すということですから、どっかから呼び出したということです。それはイエス様が私たちをみんなの中から特別に呼び出して、こうして教会としている、イエス様に呼び出された私たちが教会なんだということなんですね。またイエス様はその教会のことを非常に力強く、黄泉の力もこれに対抗できないというふうに言っています。今さっき読んだ18節の最後のところですね。黄泉の力もこれに対抗できない、地獄のような力があったとしてももう全然揺るがすことができない、確固たる存在が教会だ、こういうふうに言ってるわけですね。それは岩の上に立ってるからです。イエス様の上に立ってるからです。またその信仰の上に立ってるからなんですね。ここでペトロの名前のことをイエス様は言ってますけれども、ペトロっていう名前自体はですねどっちかというとそんな大きくない石なんだそうなんですね。岩って言ってもちっちゃめ。でもですね、このお話をしている場所がちょっと特別で、フィリポカイサリア地方って書いてますね。この辺りはですね、ものすごく岩がちな土地なんですよ。で、ものすごくね、大きな岩がたくさんある。そして岩地がたくさんあるところがこのフィリポカイサリア地方なんです。わざわざこの土地でね、お話をしているっていうことが意味があると思いますね。みんなこの話をしながら、弟子たちは岩っていう言葉を聞いて、辺りのですね、がっちりと、もうちょっとやそっとじゃ絶対動くことがない、もうその普通の人間の力で動かすことができない、そういう岩をイメージするわけですね。その上に教会は立ってるんだ、イエス様は言っているわけです。教会はですね揺るがない土台の上に立っています。決して揺るがされることのないものなんですね。それは何ででしょうか。それはイエス様が建てた教会で信仰による教会だからなんですね。私たち自体も教会ですけれども、人間ですからだんだん年を取り、また衰えてもいくかもしれない、いろんなことがあってね、転んだりとか怪我をしたりもするかもしれないですね。あるいは建物だって同じですね。この建物もだいぶ古くなってきまして、この間も屋根直したのになぜかこの間雨が持ったって言ってまた焦りましたけれども、屋内で雨は降らない方がいいんですけれども、そういうことが起こるわけですよ。これやっぱり衰えていくからですよ。で、揺るがされる。人間も衰えるし、建物も衰えるし、地震が起きれば揺れる。でも教会は揺るがないんですね。確固たる岩の上に立った、決して変わることがない、終わることがないものなんですね。それは信仰によって成り立つものだからなんです。一つの目に見える証拠もあります。それは皆さんが今ここにいることであり、ここにも教会があることですね。だって教会はどこから始まったんですか。今読んでるこの瞬間から始まってるわけですよ。これいつの話ですか。2000年前の話ですよ。どこの話ですか。 私たちが行った人がちょっといますけれども、ほとんどの人が行ったことがない、どこだかもよくわからない、あの中東の外れの方のちっちゃい場所、しかもお弟子さんたち十数名とイエス様だけがいる、ひょっとしたらここよりも狭い場所ですよ。本当に小さな、あのよくわからない、私たちがあんまり馴染みのないその地方の片隅で、2000年前でパッと生まれた教会が今どうなっていますか。2000年経ってもうなくなりましたか。いえ、全世界にありますね。そしてこんなところにまで、こんなところにまでっておかしいけど、ここにもありますね。それが教会ですよ。ですから私たち自体もその揺るがない教会の目にも見える証だということですね。しかも私たちは今こうして生きて神様を礼拝していますけれども、それだけじゃない。この2000年の間にたくさんの兄弟姉妹たちが、神の家族たちが天に召されて、すでに天国にあるわけですね。その人たちも今生きていますね。神様の前で永遠の命にもう生きていますね。彼らも彼女たちも、あの兄弟姉妹たちも教会ですよ。それは揺らぐことのない、変わることのない教会ですね。これがイエス様が建てた教会です。私たち勝田教会も、またひたちなか市にあるいくつかの教会ももちろん教会で、その一部なんですけれども、私たちの背後には揺らぐことがない大きな大きな教会があるということですね。これがこの瞬間、今日御言葉を読んでいるこの時に建てられたイエス様の教会だということなんですね。このことをぜひ知ってもらいたいと思います。礼拝の中で使徒信条をみんなでいつも告白しています。私たちの信仰の告白ですね。その中で聖なる行動の教会という言葉が出てきます。これなかなかよくわからないですけれども、ホーリーカソリックチャーチっていう英語では言いますね。これカトリックの教会かと思われがちですけど、全然そうじゃなくて、そもそもカトリックっていうのは行動のっていう意味なんですね。本来のその行動の教会というのは、つまりそういう教会を意味しているんです。どっかの一つの教会っていう意味だけじゃなくて、今いる民も、すでに召されて天で礼拝している民も、皆ひっくるめたその神様の清い共同体、これが教会なんだということなんですね。先ほど歌った賛美歌の最後のところでも、今ある民もまた過ぎし民もね、去りし民も共に主を褒めたたえるということが書いてありましたけれども、まさにそれですね。これがイエス様が建てられて、私たちが今加えられている教会だということです。私もお祈りの中でよく天の万軍に合わせてという表現をしていますけれども、それはそのことを意図しているわけですよね。私たちはここで小さな群れで集まっていますけれども、その背後にはもう数えきれない民がいるということです。これが私たち教会なんだということを覚えたいと思います。さあ、これがイエス様が建てられた教会、そして皆さんもそのお一人であるということですね。またそれに招かれているということでもあります。最後に19節のところを見て、その招くという教会の特別な使命を心に留めて終わりたいと思います。19節ですね。19節を最後にご一緒に読みましょう。いきます、せーの。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。はい、こういうふうに書かれてあります。教会には天国の鍵が授けられています。預けられているとも言えるし、託されているというふうにも言えると思いますね。これが教会が与えられている大事な大事なことです。いろんな理解ができますけれども、一番伝統的で基本的な理解としては、この天国の鍵というのはイエス様の福音だということができますね。あるいはこの聖書の教えそのものだ、聖書の言葉そのものだというふうに言うことができると思います。そしてこのペトロがした信仰告白、これもまたその鍵であるということですね。私たち教会がこの鍵を隠してしまえば、もう誰も天の国に入ることができなくなるということですね。私たちがこの聖書の言葉を、イエス様のあなたも天国に招かれているというこの言葉を私たちが隠してしまったならば、もう誰もそれに 入ることができなくなってしまうということですね。まあ、確かにそうです。誰もある日起きたらイエス様を信じてましたということはないわけですよね。聞いたことも見たこともないけれども、あ、なんか朝起きたら信じてるぞということはないですよ。必ずどこかで聞くわけですよね。何かしらの神様の導きがあって教会に来たりとか、あるいはクリスチャンに出会ったりとか、いろんなところで接点ができて、そして聖書のこの福音、イエス様の約束聞いていくわけですね。教会がそれを隠したら大変なことですね。恐ろしいことになってしまう。まあ、逆に言うならば、イエス様はこのマタイの福音書の最後でも教会に大事な使命を与えていきました。それは行ってすべての民を私の弟子にしなさい、この聖書の教えをちゃんと伝えてね、イエス様を信じて一緒に歩んで天国に入るものにしなさい、そのことを語っているわけですよね。これが私たちに託されている鍵であって、また私たちはそれをいつもオープンにしていく必要があるということです。今回このアルファ講座を続けてきましたけれども、いろんな方々がこれに加わってくださったこと自体が本当に教会にとって大きな恵みであり感謝ですね。参加してくださった皆さんにはもう感謝しかないですね。これは私たち教会が本当にそのことができたということでも大きな喜びですし、皆さん自身が来てくださったことも大きな喜びであるわけです。私たち教会は本当に天の門を大きく開きたいと思いますね。狭い門から入りなさいと言われてますから、門自体はそんな大きくないんですけれども、ちゃんと鍵が開いているということがね、大事ですね。小さくても大きくても門が閉じられていると、もうそれは入れないわけですよ。でも私たちはこの門をいつも開くようでありたいと思いますね。それが教会の使命だと思います。もちろん違うものが入ってこないように閉じたりね、することも教会にはあります。それも大事な教会の役割だと思いますね。ゲートキーパーということですね。でも今日の第一のメッセージは、皆さんに本当に知っていただきたいことは、あなたも招かれているということですね。ぜひこの門をくぐって、私たちと共にその内側に入るものになっていただきたいというふうに思います。最後ですけれども、こうしてアルファ講座を続けてくることができて本当に感謝ですけれども、この後もですね、門はずっと開いてますので、ぜひ皆さんには続けて教会に来ていただきたいなというふうに心から願います。またこの信仰告白の、ね、鍵についても、ぜひもう少し知りたいという方はいつでも声をかけていただきたいと思いますし、またせっかくできた交わりなので、何かしらの形で続けていけるように考えていこうというふうに思っていますので、ぜひこれからも続けてお付き合いください。また次回、来週ですけれども、イースターですね。今日は十字架のメッセージが、子どもたちのメッセージも語られましたが、来週は今度は復活ですね。本当に喜ばしい、そのことをみんなで祝いたいと思います。でその中で、このアルファ講座の感謝会もしたいと思ってますので、ぜひ参加してくださった皆さんにはそれにも加わっていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。さあ、最後にいつもの通り皆さんで祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。イエス様は教会を建てました。教会は建物ではありません。そうではなくて、イエス様を信じる信仰の上に立つ、そういう私たちの共同体であるわけですね。そしてそれは時も場所も超えた揺るぎないものです。世にある民も去りし民も共に主を褒めたたえる、そういう大きな、そして固い土台の上に立った共同体ですね。そのことをもう一度覚えたいと思います。そして教会はその門を開き続けます。また皆さんにもそれに加わっていただきたいと願っています。そのことをぜひ思い巡らして、今それぞれで応答の祈りをしていただきたいと思います。他にも自由に今語られていることや促されていることがあったら、それぞれで神様に応答の祈りをしてください。最後に私が祈りを引き取りたいと思います。ではしばらく総額に合わせてそれぞれ祈りましょう。 祈ります。ハレリア、愛する天の神様、イエス様、皆を称えます。イエス様、あなたがあなたの教会を建ててくださったことを感謝いたします。それは揺るぎない土台の上に立った教会です。時を超え、場所を超えて成り立っている、変わることのない清い教会です。それに私たちも招かれ、また加えられていますことを心から感謝をいたします。どうぞこの天国の門がこれからも開き、また多くの民がそれに加わり、共に教会を立て上げ、喜びに満ちた歩みを天に向かって続けていくことができるように、これからも導いてください。またアルファ講座をここまで導いてくださって感謝をいたします。この後の交わりの時も含め、あなたが終わりまで祝福してくださり、また生まれたこの交わりがこれからも続き、またますます豊かに祝福されますように、これからも導いてください。この御言葉の時を感謝いたします。それぞれの応答の祈りに合わせます。またこれからの1週間の旅路も、その先の歩みも、イエス様が共に歩んで祝福してくださるようにお願いいたします。感謝し委ねて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。